SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜のインタビューはシドニー在住の日本人であったら馴染み深い、富士ベーカリーの創設者、宮本豊さんにお話を伺います。宮本さんは1982年、ボストンバッグ一つで来後。当時急増していた企業駐在員たちからの日本のパンを恋しく思う声を聞き、シドニーで日本のパン屋を開く可能性を探りに来後されました。宮本さんがまず驚かれたのは、パン作りに使われていた粉の違いでした。
こちらで店出すっていう話があった時に、うちの工場長がこちらに来て、もう本当は持って入ったらいけないんですけど、こちらの何種類かの粉を持って、その時日本製粉さんにこれをちょっとどれぐらいの強力粉の中のどれぐらいの等級だという形で調べてもらったんですけども、これはうどん粉だからパンには無理だっていう話になって、一時は断ろうっていう会社の方でも言ってたんですけども、まあ若い子たちが頑張ったら海外に1年間行けるっていうので、なんかみんな上の社長が押し切られる形になってゴーサインが出たんですけども、最初はやっぱりなかなか苦労しました。
試行錯誤を重ね、オーストラリアの粉でパンを作ることに成功した宮本さんですが、彼の前に立ちはだかったのは粉の違いだけではなく、パン文化の違いそのものでした。
ですね、こちらのパンっていうのは主食じゃなくて、料理に対する、まあ、なんて言いますかね、日本でいうご飯っていう形もあるんですけれども、日本のご飯は美味しいですけれども、こちらのパンっていうのは、試食を害したらダメだからっていうので本当に味がないパンだったんですよ。だからうちの甘いロール系統とかをこちら の学校とかの人に見てもらうと、これはもうお菓子でパンじゃないっていう形で言われてて、だからまだまだ日本人がその時にパンを食べる習慣があるっていうのをこちらの人は全然知らなくて、いや日本はもう駅前には必ず 2,3 軒パン屋があって、オーストラリアの日じゃないんだよっていうのをいくら言っても信用してもらえませんでしたね、昔の時は。
当初2週間の視察で来合された宮本さんは、そのまま神戸ベーカリーのオープンに携わることになります。神戸ベーカリーは数年前に東京マートがオープンしたばかりのシドニーロアノーショアのノースブリッジに店舗を構えました。
あの時まだ飛行機代がすごい高かったんですよ。だからオーナーがもうこのままやっちゃってくれないかという形で、1年半ぐらいこっちにいて、そこで私は終わって、後輩たちが働きに来たんですけども。
当初はどういった種類のパンがあったんですか？
ですね、一応うちのお店がドイツパンをっていう形で売り物にしてたんで、もうコッペパンとかフランスパンとかをしてたんですけれども、こちらに来てもう何が日本人の方が求めてるかっていうのは、アンパンとアンドーナツだったんですよ。だから最初に土曜日だけですけれども、アンパンとアンドーナツが100個ずつ売れるっていうぐらいに、もうあんこの製造がもう間に合わないぐらい毎日毎日あんこを炊いてましたね。その僕が来た時が280円だったんですよ、オーストラリアドル。それでこんなにパン高くしても大丈夫なのかっていうぐらいな値段設定をして、その時でも東京マートさんも冷凍であんパンとかも売ってたんですけども、これで売れるんだったらこれで大丈夫かなっていう感じでしてましたね。
そのあんパンっていうのは今も味は変わらないですか？
もう変えようがないんですよ、他の知らないから。だからこっちに来る前にアンパンをちょっと店うちの店では作ってなかったんで、そういう系統のお店に3ヶ月ぐらい行って、いろんな調理パンとかお惣菜パンみたいなのを習ってたんですけども、そこで 僕もびっくりしたのが、日本のあんパンって小豆じゃないんですよ、さつまいもなんですよ。そしてさつまいもに小豆エッセンスと、あの粒あんの時はちょっと小豆を入れてるだけっていう形で、それも全部真空パックでもうおろしてもらってて、もうすっごい楽だなと思って、こっちに来たら何もないから全部あの銅鍋で炊かなきゃいけないから、もう本当にそれは大変でしたね、人がいなかったから。
1984年、宮本さんは富士ベーカリーをブルックベールにオープン。その3年後には現在のキラニーハイツに移転。今は息子の明さんが社長となりましたが、宮本さんは創設当初と変わりなく日々パン作りに励んでいます。
今でもやっぱりアンパンは人気な商品の一つですか？
そうですね、今はアンパンよりあのカレーパンの方が、あの外人受けがするのか知らないけど、ま、今はカレーパンの方がアンパンよりは売れてますね。だから今みたいに毎日10個20個作って種類を多く出すっていうのは、人が多くなって初めてできることですから、それまではもう全部手作業なんですよ。中に入れるのがクリームパンにしてもカレーパンにしても全部自分のとこで作らなきゃいけないから、もうパン屋っていうよりももう本当何でも屋さんみたいな形になってますけれども、そしてお客さんが何食べたい、これ食べたい、メロンパンがいい、何がいいって言ってちょっとずつ増やしたもんだから、今も大変になってますね。
今は何種類ぐらいあるんですか？
全部で40種類ぐらいのパンを毎日作ってるのと、あと和菓子も作ってますし、自家製の肉まんも作ってますし、あとクッキーとかケーキとかもしてますから、本当はもうあの重労働で早く社長にあの誰か入れてくれって言ってるんですけども、コロナのあれで日本人から来るのが少なくなってますから。でもあの今2年間一番下の娘が日本の、和菓子と、ケーキ屋さんの学校に行って今年3月卒業したんですよ。で今年6月に帰ってくるから、まあ、その子があのケーキをやってくれれば僕の方がまた中に入れるから、だからまだ種類とかああいうのはまた増やせるかなと思うんですけれども。
息子さん娘さんが後を継ぎたい、お父さんと同じ道を歩みたいっていうのはやっぱり嬉しかったですか？
いや、これはもう語弊があるかも分かりませんけど、頭が良かったらこんな仕事はやしたしなくていいって言ってたんですけども、まあこの父親の息子と娘ですから、こっちの方が好きだったのかも分かりませんし、まあ息子はもう高校時代からこっちの道に入るって言ってましたから、まあだから嬉しいような悲しいようなっていうのもありますけれどもね。
実は宮本さんの父親もパン職人であり、今は天国にいる父親も孫たちの活躍を大変喜んでいるだろうと話します。
父が働いてるパン屋っていうのがちょっとあの朝の連続ドラマ小説とかに出てすごい有名になって、一応そこで父の弟があの専務をしてまして、親父がその工場長という形 で息子はあのおじさんの方にもいたんですけれども、おじさんの息子とうちの兄の方がパン屋嫌だという形 でどうしてもなんかもったいないっていう話で、じゃあお前来いっていう話になったんですけれども、僕はもうその時区役所内定してたんで、いやもう朝の4時5時とかそんなんできないできないって言ってたんですけど、まあなし続けに神戸に行くことになってこういう状態になりました。でもまあ友達から言わせたら、お前はもうあの日本だったら絶対に成功してないぞってよく言われますけどね。ファックスも何もできないからっていう話してたんですけども、でもまあその普通の会社に入ればできるんじゃないかって言ってたんですけど、まあなんかのんびりしてるからこっちでよかったんじゃないかっていうのはよく言われますね。
息子さんにパン作りを伝える上で、はい、何を一番大切に伝えていらっしゃいますか？
いろんな方も本当40年近く見てきてすごい成功してるところがあるんですよ。でもそういうところはいろんなところにあの新店舗を出したり、あの味をちょっと落としたりして みんな潰れていってるところが多くて、あの知り合いのところで一軒だけは一店舗で味も変わらずにずっとしてるところはもう本当に今も繁盛してるんですよ。だからうちの息子にはまあ味を落とすな、古いものは売るな、もうそれだけしか言ってないですね。ただここのキラニーハイズっていうのがあの一番半島の中ですから、あの一般のお客っていうよりもずっと常連さんばっかしなんですよ。だから昔はここも日本と一緒であのパイとかデニッシュは2日売りしてたんですけれども、もうあの毎日来る人が食べたら、あこれ新しくないねって言われるようになって、あこれはもう一日で処分しなきゃいけないなっていう形で、今もう全部一日で処分して、トースト系とかバターロール系とかああいうあの主食のパンっていうのを2日売って、あの2日目のパンは半額っていう形で出してます。
オープン当初から変わることなく日系コミュニティの心の拠り所となっている富士ベーカリー。粉の違い、パン文化の違い、はじめは様々なハードルがありました。そして人種差別の標的になったこともあります。それは89年のことでした。ある朝お店に到着すると、店の窓やドア一面に人糞がべったりとつけられており、 Go home Asian、 アジア人は帰れという文字も書かれていました。それでもパン作りを続けてきた理由を尋ねてみました。
よそに行くこともできないですし、これがあのコックさんとかなんかだったらまだどっかに雇われてもいいけど、もうパン屋で日本のパンしか経験ないですから、こちらのパン屋さんに雇っても全然意味がないですから、まあ最初は細々と食べていければいいなっていう形で、本当にうち家族あの子供が4人いますけど、もう食べるだけでいっぱいいっぱいな時期もありましたけども、どういうわけか今あの時代がうちに来たのかなっていうぐらいに、あの外人の方がうちのパンが好きだっていう方が増えてきて、もう嬉しい、もう誤算っていうか、本当にあの今はちょっとの蓄えもできるようになりましたから、僕がもうすぐ動けなくなった時にはここの店を買って、あのコーヒーショップ兼今までのようなっていうのを子供たちと話してるんです。でただもうその息子だけだったら今のパンの量はとても無理なんで、だからそれでしたらあの娘たちがあの手伝ってくれますから、そういう方向でっていうのを考えてます。家にいてもすることがないんで、多分死ぬまでずっと働いてます。
今夜はシドニー北部キラニーハイツで40年近くにわたり日本のパンを提供してきた宮本豊さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。